こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターのなぐもです。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、11月のおすすめの一冊の週でございますが、
はい、今日ですね、非常に知的好奇心がそそられる、知的好奇心が刺激される分野の超面白い本ですね。
いやー、何でしょうか。じゃあタイトル
は、
はい、
言語学の教室。
サブタイトルに哲学者と学ぶ認知言語学と書かれてますね。
ねえ、なんか一瞬小難しい本のような感じも しませんかね。
作者が西村芳樹さんと野谷茂樹さん、お二人で書かれてる本なんですか？
まあ共著ですね。共著で書かれているんですけど、認知言語学なんて言葉どうですか、聞いたことないですよね。
なかなかない言葉ですよ、これは。
これね、まあ僕がなんでこう興味をそそったか、まあなんていうんですかね、認知言語学っていうこと自体僕もさほど詳しくないし、興味があるっていうほどでもないんですよ。なんか、言葉、言語っていうこと、日本語と英語との違いとか、もちろん訳せるんですけど訳せないことがあったりして、っていうのってすごく面白いなって昔から思ってるんですね。でもっと言うと、まあ我々日本語の世界で生きてるので、例えばアフリカ、ヨーロッパ、ギリシャ、中国語も、いろんな言葉あるけども、言語ってなんだろうっていう、って思うと、まずは生活に必要なんだろうなと思うんです。
言語の
発生、発生原因、最初は言語だったのか、何か合図みたいなものだったのか、
確かにね、
物事を区別していく、例えば人、昔原始時代、分かんないけど、にあの家族とかね、いろいろこう認識するためには何か分かる印が必要じゃないですか。あそこの村人は赤い村人だか分かんないけど、言葉がない世界で考えるとね、言葉がない、私たち言葉がない世界知らないわけでしょ。言葉がない世界にして生きてたら何をし始めるかと思うと、印とかなんですかね、人がいろんな家族が村にいた時に、色をつけの 石の数、あそこは3つの石だからあの家族だとか、
なるほど、ね、
石が10個だからこの家族だとか
考えたことなかったな。
だけど、
はい、
でそのがもう言葉が当たり前にある世の中で、また言葉って面白いなっていうことがですね、ものすごい、これ実はあの会話形式なんです。教室って書いてるぐらいで、つまり先生と生徒みたいなやり取りなんで、めちゃくちゃ漫画みたいな感じで読めていくんですよ。
あ、じゃあ読みやすそう。
ポイントは読みやすいです。そして面白い、でね、このタイトルにもあるんですけど、一つね事例として、雨に降られたとか言うじゃないですか。
雨に降られた、
さっきもう 急な雨に降られちゃって、もうびっちょびちょになっちゃったよって
言い
方しますよね。
ええ、
でも財布に落ちられたって言わなくないですかって。
言わないですね、財布に落ちられたは。
それなんでなんだろうって言わない、ね、実はこれを学んでる外国人が、よく雨に降られたっていう表現も、実は英語に訳そうとするとその訳せるんだけど、なんで雨に降られたは言うけど、なんで財布に降られたは言わないんだって訳せるんだけど、っていうことが説明なんて説明します。
全く答えられないですけど
答えられないじゃないですか
答えられないですね。
でも私たち使ってるわけですよ。
そういう言語はありますね、確かにね。
そういう不思議なものがたくさんあるってことが書かれていて、
へ
でそれによって実はそれはコミュニケーションの話なんだってことがまあ大枠書いてるんですけど、じゃあなんで もっと言うと彼女に泣かれたとかさ、
言いますね。
じゃあ例えば泣かれたとか雨に降られたって言っている人ってそのことをどう捉えてるんだろうってちょっと想像し、リスナーの皆さんも想像してほしいんですけど、どういう気持ちでこうか、どういう気持ちですかね。雨に降られたとはさっき雨に降られちゃってさ、
まああちゃーって感じですよ。
あちゃーって、はい、あちゃーってどういうことですか。感情とか気持ちとか考えてあちゃーってどういうことですか。説明すると、
まあ晴れを望んでいたのに雨が降ってしまったその残念な気持ち。
あ、残念な気持ちね。
はい、はい、
残念な気持ちありそうですよね。
ありますよね、この中の意味にね。振られた、
振られた、泣かれたっていうのは相手に泣かれた。
まあそれはまあ残念な気持ちというより困った感じですかね。
ああ、困った感じね。
あちゃー
あちゃーねその実はそのそこに込めている意味があるんですよね。
ありますね。
うん、振られたっていうのは、もうやられたってあのもうよね、穴雲さん言うように予想外の晴れると思ってたのに雨降っちゃってもうっていうね、
もうっていう、
困ったなとか、自分がこっちは悪くないのにって、泣かれたらまさにそうですね。
うんうんうん、
こう昨日彼女に泣かれちゃってさなんて言ってる人いるじゃないですか。それはその中にはちょっとマイナスの感情っていうんですかね、考え
入ってますね。
入ってますよね。
うん、
うん、でもっていうことはじゃあなんで財布に落ちられたって言わないんでしょうか。
うん、なんでだろう。
そこら辺がちょっと入り口になってくるんですよ。
ああ、雨と財布のこの違い、雨とか、ああどうなんだろう、彼女とかこう自分の力が及ばないもの。
ああいいですね、いいですね。
なんか財布っていうのは自分が注意すればなんとかなりそうじゃないですか、うん、そうですね、うん、だけど雨も彼女もまあちょっとコントロールが難しい対象ですよね。
そうですね、いいですね、いいですね、っていう説明が今度ついてくるわけです。
まあ僕の持論ですけどね、はい、
あの外国人日本語勉強している方に教えようとすると、いや財布に落ちられたんで、いやそれお前が悪いんだろうっていうでも雨に降られたんだってお前が悪いんだろうとは言えないじゃないですか、
確かに
彼女に泣かれたんだろう、あ、お前が悪いんだろうもあるかもしれないけど、え、なんでっていう、っていう、のが実はその言語、この言葉の中にもう込められちゃってるっていうのが実は日本語の特殊なところなんですって。
そうなんだ、他の言語にはない。
あの英語で言うと彼女が泣いたっていうんです、
は
い、
ああそっかそっか、
昨日彼女が泣いたんだよ、飲んでた、
まあ文法がありますよね、
突然雨が降ってきたんだよっていう、られたっていうのは日本語の特殊性なんですって。
これはなかなか他の言語では表現が難しい表現ですよね。
単純に物事を説明するんじゃなくて日本語って、それが自分にとってどうだったかってことを一発でそこに込めちゃうんですって、
まあ面白いですね。じゃあその言語の面白さはありますね、
のでその外国人の方は、訳せることと、あ、そういう気持ちが含んでるんだっていうのは分からないんですって。
あ、まあ分からないでしょうね、なかなか本当難しいと思います、これ。
日本語が難しいっていうのは、はい、日本語に込められている背景の意図とか意味が あることをコミュニケーションの中で掴むのがものすごく難しいんですって、
はい、なるほどね。
彼女が泣いたんだよっつって泣かれたんだよって、泣いたって言っている人と泣かれたって言ってる人はちょっと感情が違いそうだよね。
うん、違いますね。
彼女が泣いたんだよ、あ、友達の彼女が泣いたのぐらいの、うん、っていうのが日本のそのあうんの呼吸みたいな、
確かに、
ことがすごい、ものすごい特殊な言語だっていうのって私たち知らないじゃないですか。
あ、でも日本人っぽいっすね。
まあそう、日本人っぽいっていうのは何かというと言語なんです。
あ、言葉を言わずそっから相手の感情を探る的なね。
うん、そうね、あの、はい、雨に降られたんだよって、そう、あ、ついそして大変だったねってなんか言うのも、その答えも多分その匂いを嗅ぎ取ってるわけですよね。
察するというかね、
お前は悪くないよって雨に降ったのお前のせいじゃないよっていう、確かにさね、せいじゃないよって慰めもな、大変だったなって。
面白いですねこの話はね。そういう本なんですねこれは。
そういうことが、はいはい、まあ、ある意味誤解もめちゃくちゃ生むって書いてある。
ああ、まあ確かに、だから察する方が、うん、察し方によって全然また、
うん、
ね、英語ではありえないこのすれ違いが生まれる可能性はありますね、うん、確かに。
例えばもう一つあって、これがなる、この本当言葉の一つで全くその伝わるものが変わるんだな。例えば小さな段差につまずくっていう言葉として聞いてくださいね、
はい、
小さな段差につまずくって聞いた時と、
うん、
小さな段差が年寄りをつまずかせる、何が違いますかね。実際には起こること一緒じゃないですか、
まあ、
つまずくことじゃないですか、はい、でも、はいはい、小さな段差につまずくっていうふうに聞くのと、小さな段差が年寄りをつまずかせる、
うん、
じゃあどういう違いがありますね、感触として。
まあ例えばそれを映像化すると分かりやすいと思うんですけど、
うん、
小さな段差が、だからその段差というものがおじいさんをつまずかせてるという絵と、
うん、
おじいさんの視点でつまずいちゃってるこの、うん、なんかこうわずかな視点の差なんですけど、
だから主体がおじいさんがつまずいているのか、
うん、
段差がつまずかせたのかっていう主語が
、ね、
そして実際に段差がつまずかせようとしてつまずかせるなんて意思持ってないじゃないですか。
そうそうそう、
実際には
そう、そこが面白いとこですよ。
でもなんか小さな段差がおじいさんをつまずかせるって聞くと、この段差めちゃくちゃ悪いやつだなみたいな少し悪者になってきますよね。
いやー、なってきますね。
実際には悪者じゃないですよね、はい、段差は。
だから例えばその歌詞があって、それを PV にした時にその言葉の表現によって多分取り方っていうのも絶対変わってくるんだろうなっていう。
全く、
はい、
起きてることは
一緒なんだけど、
まあ、段差にご老人がつまずいた、
はい、映像ではあるんだけど、
つまずかせたっていう
ね、視点と監督のその解釈でどういうアングルで撮ろうかなみたいな話になってきて、
そうですね、
はい、
この日本語の本当に確かにこう聞くと、うん、あ、外国の方これ難しい、小さな段差につまずくと小さな段差が年寄りをつまずかせるって何が違うんですかって聞いたら、うん、なんて答えるんですなんて答えます、
意味は一緒だけどみたいな
事象はね、事象は一緒だけど、
はい、
段差がつまずかせることなんてあるんですかって聞かれたら何て答えます？
あれですよね、つまおじいさんがっていうとなんか、うん、おじいさんがやっぱりね不注意っていう感じがするし、
うん、
段差がつまずかせたっていうとおじいさんは注意してたのに なんかたまたまその時その作りがちょっと雑で、ダンサーの、それあの設計ミスなんじゃないのっていう時に使えそうですよね、
だからちょっとリスナーの皆さんとか、私もそうですけど、そんなこと気にしない、気にすることもできないじゃないですか、普段喋ってることなんて、うなるように使ってるらしいというか、だろうかもなってすごい思うんですよ。特にあの最近はあのメールだ LINE だって文字でのやり取りも多いし、それによって実際に事象が実際の事象とは違うようにこう伝わっちゃってる、伝えている、違うように伝えているのか、逆に知らず前に伝わっちゃってるっていう、まああいつがこういうこと言ってさっていう言葉自体言うじゃないですか。それも相手が悪いっていう、言ってないけどもう言ってますよねっていう、っていうことがもう日本語の複雑さらしいんですよ。
いやーこれは改めてその日本語の複雑さっていうのを、感じる回でしたね今日は。
だから、
ね、
そこを、あの本当になんていうかな、しっかり構築、設計できると、その、文字のコミュニケーションが多い世界なので、もっと言うと広告のこととかね、集客をするっていうことに、本当に絶大なインパクトを作れるっていうことも言っていて、非常にですね、日本語が作る影響力、いいも悪いもまた良き悪きじゃなくて、この伝える力が逆にあるんだって言ってるんですよ。泣いたじゃなくて泣かれたって一文字増えるだけで伝わる量が全く変わるじゃないですか。これはその広告だったり、今やはりこういう文字、これ 今からこう動画でもそうですけど、伝わる物事の質と量が爆発的に変えられるっていう、そういう可能性があるんだよっていうことが書かれてるわけです。逆に言うと、そんな風にまた日本語の 文化っていうか、もう日本語の社会に生きている私たちが、またこの日本語を、日本語を駆使するっていう視点ってあんまないじゃないですか。当たり前のものだから、でもまたそうやって日本語を駆使できるのかと思うと、これはめちゃくちゃ面白いなって思って繰り返し読んでたりしてるので、ぜひ皆さんも、非常にこれもですね、買うと中古で200円ぐらいですね。
安
ちゃんと新書で買ったので900円なので、ぜひ新書で買ってあげてください。
はい、今日は、西村よしきさん、野谷茂樹さん教授の言語学の教室、哲学者と学ぶ認知言語学をご紹介いただきました。
はい、
それでは今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
日本語を使って売り上げを爆上げしろ。
売り上げを爆上げしろ、こんなセレンディピティで来ると思わなかったんで、ちょっと意表をつかれたという感じなんですが、
ね、日本語にまた出会うセレンディピティだったんです、まさにこの本が。日本語ってそうなんだって、一文字違うだけでこれだけ意味と世界観が変えられる言葉って、逆にすごいエネルギーをパワーを持ってんだなってことに、改めて日本語の持つ力に気づかされたんですよ。だからあなたの、例えば会社のホームページとか、皆さんが何か発信している一文字を変えるだけで一気に人が集まる力とか、それがお金に紐づいていくことが、それは実際可能だなっていうことがですね、めちゃくちゃ開いてくる、一つの薄いけどすごい価値のある本なので、新しく日本語に出会って皆さんのビジネスだったり作り出したいことを爆上げしていってくださいっていう、そういうメッセージですね。
承知いたしました。メッセージ受け取りました。
はい。
番組への質問・感想はデザイン系研究者のオフィシャルホームページからよろしくお願いします。そして杉林さんの公式 LINE アカウントも、ぜひご登録ください。番組の説明欄にリンクを貼っております。それでは次回もよろしくお願いします。今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。